存在雑貨店。さあ、今週も始まりました、存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
毒のある番組、そんな雑貨店。
毒
ないないないない、別にやってる二人には毒はないけれども、
はい、
無害無害二人は。でも先週ね、はい、毒というか毒殺の歴史をやりましてですね、
はい、まあ、中毒性はあるかもしれませんね。
そうなんです、もう中毒になってますから今週もやってみようかと。
ほう、
ね、皆さんお好きでしょ、そういうなんかやられたらしいぞって話
好きですね。で、
好きが高じてというかね、好きだからこそね、はい、間違ったこう毒殺の歴史っていうのも広まっちゃってまして。
ほうほうほう。
これはね、映画のせいなんだけれども、下平さん、アマデウスっていう映画ご覧になったことありますかね。
アマデウスですか。話題には聞いてたんですけどね。
これはね、モーツァルトの生涯を描いたやつなんですが、
はい、
アカデミー賞いろんなのを取ったのかな、各部門を。
うん、
で、音楽も衣装もそうだったと思う。撮影とかも撮った各ね、賞をね、総なめにしたようなすごい作品でして、うんうん、まあ、古いんですよ、1984年。
はい、
これはね、ご覧になってなかったらぜひ見ていただきたい。ただ、うん、本当にいいんですが、
うん、
ただですね、この映画が元でというか、この映画のせいで、悪者にされちゃってる人がいます。
お、
この映画ね、サリエリっていう音楽家が出てくるんですよ。
はいはい。
で、これアマデウスよりも、モーツァルトよりも年上なんですが、
うん、
年下のね、もう天才と言われるモーツァルト、アマデウスが出てきちゃって、うん、で、だんだんだんだん自分の地位が脅かされちゃって、
はい、
で、サリエリもね、音楽的才能がすごく高いもんだから、
うん、
このモーツァルトのね、天才性が分かってしまうんですよ。
はい。
で、まあ、それに嫉妬して、毒殺するという、風に映画では描かれているんですが、
はい。
そんなことはないです、サリエリ。
え？
サリエリ、そんなことしてないです。
ね、
モーツァルトの死因ってね、特定されてないんですよ。
おお。
で、サリエリがやったっていうのもね、当時も噂にはなったんですが、
うんうん、
それは多分ない、っていうかむしろサリエリいい人なので、なんていうところからですね、
はい。
実は、モーツァルトは毒殺されていないなんていうお話を本日はしてみたいなと思っているわけなんですね。というわけで、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週も、そんな雑貨店へ、いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。
さあ、それでは下平さん。
はい。
これね、今日終わったらね、アマデウスぜひ見てください。
いろ
んな配信とかでも見られると思うので。
はい、
でね、
うん、
音環境は良くして見た方がいいですよ。
おー。
下平さんのうちはテレビが結構いい音がするそうなので、
はい。
もうね、サラウンドバリバリでやった方がいいです。とってもいいので。さあ、そのアマデウス、はい、モーツァルトですが、
うん、
ですね、晩年といってもですね、はい、彼35歳で死んじゃうので、
うん、
結構若くして死んじゃうんですね、モーツァルトはね。
はい。
でね、晩年ね、彼は体調がずっと悪くってね、塞ぎ込みがちだったんですよ。
うん、
で、奥さんがいらっしゃいまして、
はい、
奥さんね、モーツァルトのことで心配したんですね、
うん。
で、気晴らしに行こうって言ってね、公園に誘うんですね。
はい。
で、公園でね、馬車に乗ってたんです。
うんうん。
まあ、公園なんかぐるぐる、まあ、公園って言ってもね、近所にあるようなね、ちっちゃいんじゃありませんよ。多分広いんでしょうね。
ああ。
馬車に乗って回るような。
うん。
まあ、一個のこう、アミューズメントですよ。で、はい、それに乗って、アトラクションですね。で、乗って、パッコパッコパッコパッコ行ってるときに、
うん、
モーツァルトがね、あることを告白するんですね。妻よと、
はい、
うん。私はもうすぐ死ぬ。誰かが私にアクアトファーナを飲ませた。正確にいつ死ぬかを決定できるように。ってね、奥さんに言うんです。
はい。
で、このことから毒殺説が語られるようになっていったんですが、
うん、
途中に出てきたアクアトファーナとは何かと。
はい。
これはですね、これがもちろん毒なんですが、
うんうん、
これね、イタリアの連続毒殺犯っていうのがいまして、
はい、
ジュリア・トファーナっていう女性がいたんですね、
うん、
でこの人が作った毒だから、トファーナの水、アクアって水でしょ、
ああはい、
ね、なのでトファーナの水という意味でアクアトファーナっていうね、毒薬の名前がついたんですね、
うん、
でこのですね、ジュリア・トファーナ、
はい、
すごい人数を殺害または殺害に関与してます、
うん、ほう、
少なくとも600名以上、
おお、
もう殺人鬼どころの話ではでしょ、
違いますね、ね、はい、
でね、
はい、
このジュリアトファーナが生きていた時代っていうのはね、背景として、うん、女性にね、権利が全くないんですね、
はいはい、
まあまあまあまあまあ、古くというかね、中世とか、まあ、日本も昔そうでしたけども、今でもね、うん、結構アンバランスなところはありますが、
はい、
女性がね、全然権利がなくって、例えばですね、うん、今ではDV、家庭内暴力、はい、ドメスティックバイオレンス、
うんうん
うん、なんか振るわれたらば、はい、まあ、警察に駆け込んだりね、
うん、
まあ、逃げて裁判を起こしたりとかってことができるじゃないですか、
はい、
その当時はね、その夫に暴力振るわれてももう泣き寝入りしかできなかったんですよ、うん、で抵抗もできないし、
うん、
まあ、中にはね、抵抗した、力ずくでこう抵抗した人もいるんでしょうけども、うん、心理的な障壁があるじゃないですか、
はい、
抵抗しても無駄なんだっていう、なので抵抗する人も少ないし、まあそもそも抵抗できないし、うん、
はい、
でね、それが世間にバレたとしてもね、夫は罰せられることもなかったんですね、でね、離婚もできないの、
え
っていうか、イタリアでしょ、
はい、
ローマカトリックのお膝元でしょ、
ああそうか、
そうなんですよ、キリスト教的にね、離婚が許されないんですね、
はい、
なのでもう女性たちは夫に何されようが、
うん、
まあまあ、もう浮気とかも含めてね、精神的な暴力も含めて振るわれようが、もう我慢するしかなかったんですよ、
うん、
でですね、そこに現れたのがジュリア・トファーナなんですが、
はい、
彼女の背景言っておきますとね、彼女はね、うん、イタリアのシチリア島の生まれです、
はい、
イタリア半島のつま先にピョンと出てる、
うん、
蹴られてるみたいな、
はい、
島ですね、
うん、
でね、お家がね、薬屋さんをやってたんですね、で彼女もね、まあ不幸っちゃ不幸な生い立ちを持ってましてね、
うん、
お母さんもですね、
はい、
旦那から、つまりはジュリアのお父さんから暴力を受けていたんですよ、ずっと、
うん、
でお母さんも我慢して我慢して我慢してはいたんですが、うん、ジュリアが13歳の時、うん、もう我慢できんって言って、はい、旦那さん殺しちゃうんですね、
あらら、
で、まあ、奥さんが旦那さん殺しちゃうと罪はね、
うん、
重いんですよ、まあ、夫殺しの罪で処刑されちゃいます、
はい、
でこのことにですね、ジュリアは非常にこう矛盾を感じるんですね、
うん、
だってお母さんはずっとお父さんから暴力受けていたじゃないと、
うん、
あんな一方的にやられてて最後我慢できなくなって抵抗して殺したらばお前が悪いって言って、まあ問答無用で処刑っておかしいじゃないかと、
うんうん、
でここからですね、私は虐げられた女性の味方になろうと決意をするんですね、
はい、
でその決意を持ったままジュリア大人になります、
うん、
で大人になってね、まあ、薬屋さんを継ぎまして、その薬屋さんどんどんどんどん拡大していくんですよ、
はい、
商売こう商魂というかね、こう商売のセンスもあったんですね、うん、
はいはい、
大人になったジュリアはですね、ナポリとか、
うん、
ローマにですね、薬屋さんとか、それからその知識を生かして化粧品の店出すんですね、でね、繁盛するんですよ、
うんうん、
で繁盛する傍ら、こっそりとアクアトファーナを作って、うん販売してます、
へえ。
これね、女性のための毒薬だったんですね、
うんうん、
ほらお母さんがそういったまあ不条理な判決というかね、はい、まあいけませんけども、うん、旦那殺しちゃ
う、うんうん、
でもそういったところから不条理をずっと抱いていたので、女性がこう旦那に暴力振るわれたりしてる時にこう逃げられるように助けになるように毒薬を作ろうと、
はい、
うんうん、女性よって言ったのはですね、これ最初粉末だったんですよ、アクアトファーナ、
うん、
だ最初はね、アクアっていう名前ではなかったんですね、
はいはい、
粉末なので、
うん、
粉末として販売してれば、ほらその当時女性の化粧品おしろいとか、
うん、
粉じゃないですか、
はいはい、
化粧台っつうんですか、鏡台、う
ん、はい、
ああいうとこに置いといてもバレにくいんですよね、
なるほど、
ほら見つからないでしょ、
うんうん、
だからそうやって、粉末のアクアトファーナを売ってました、
はい、
でやがてですね、これを液体にする方法を思いつきまして、
うん、
小瓶に入れて販売するんですね、
はいはい、
やっぱりこれもね、見つけにくいんですよ、 ほら、女性の化粧品って小瓶に入った液体結構あるじゃないですか。
あります。
なんか、香水もそうだし、
うん、
最近僕、リスナーさんに教えてもらって使ってますけども、はい、ネイルオイル、
うんうん、
爪とか、甘皮とかボロボロだったら塗るやつ。はい、
うんうん、
いい匂いするんだ、あれ。ね。で、そういう風にして、こう紛れ込ませておけば見つからないからということで、はい、小瓶に入れて液体として販売と。
はい。
で、このアクアトファーナはね、また女性にね、とてもこう、有利な特性を持ってるんですね。
ほう。
まずね、効果が、
はい。
弱いんですよ。
弱い？
効果が強いと、
うん、
すぐに死んじゃって、バレるでしょ。
ああ。
だから、効果が弱くって、現れるまでに、効果が現れるまでに、時間がかかるようになってるんですね。
おお。
で、しかもね、最初はね、食事なんかに混ぜて出すと、
はいはい、
まあ、取った人がね、ただね、体調悪いなーって思うだけなんです。
うん、
なんか体調はちょっとかったるいなーとか、
うん、
なんか調子悪いなーと。で、薬を盛られる回数がこう重なるたんびにだんだん悪化していくんですね。うん、で、そろそろこれちょっとまずいなーって言ってお医者さんにかかるじゃないですか。
うんうんうん、
そうするとね、お医者さんはその当時、あ、これはもう栄養をとって寝てなさいと、養生しなさいとしか言わないんですね。
はいはいはい、うん、
だってほら、疲れてるとか体調悪いと、うん、なんだかわかんないけど体調悪いじゃないですか。はい、
うんうんうん。
休んでなさいと。
うん。
で、栄養を取って養生しなさいと。
はい、はい。
栄養を取らせるのは、妻の役目ですね、は
い。そうですね。
飯作れと。
うん。
わかりました、旦那様、なんですね。
うんうん。
ご飯作って、はいって言ってアクアトファーナ入れて、
はい。
で、一巻の終わりですよ。
うん。
っていう風にね、使われたんですね。
ほう。
ただ、やがてバレる時が来るんです。はい、
うん。
ジュリアからね、アクアトファーナを買った女性の一人がね、
うん、
やっぱりもう我慢できんって言って、夫のスープにね、アクアトファーナ入れたんですよ。
うん。
で、このスープさえ飲ませればって言って持ってくるんですね。
はい。
で、持ってきて、じゃあ食べるよって言って、旦那が口をつけようとした瞬間に、
うん。
やっぱり待ってって言って、そのお皿をね、うん、下げちゃうんですね。
へぇ。
で、夫が、何したと。うん。なんで今食べようと思ったのに。で、うん、なんでそういうことするんだって問い詰めると、実はって言って、この人ね、白状しちゃうんですよ。毒入れましたって。黙ってればいいとは言わんけども、でも、
うんうん、
ね。で、うん、黙ってればいいものを白状してしまいまして、でさらにはですね、うん、どこで買ったかも言っちゃうんですね。ジュリアの店で買いましたと。で、これによってですね、ジュリアは逮捕されます。
はい。
で、逮捕されて、処刑されたとも言われていますし、
うん、
教会にね、かくまわれて生涯毒を作り続けたとも言われてるんですね。で、あのね、分かってるのはね、やっぱ一人ではこれやってなかったんですね。
うんうん、
あの、ジュリアはね、うん、協力者もいまして、この協力者たちは捕まってます、はい。で、捕まった協力者たちはですね、地下牢に入れられるんですね。
はい、
で、地下牢に入れられて、レンガでですね、出口を塞がれまして、あとよろしくと。あとよろしくではないがな。ね。じゃあって言って、そのまま生き埋め状態で死亡と。ただですね、この一件があったのが、はい、
うん、
モーツァルトが死ぬね、100年以上前なんですよね。
え？
それでもね、モーツァルトは私の、こう、食事なり飲み物なりに、アクアトファーナを誰かが持ったんだって言ったんですね。
うんうん、
で、こんなこと言ったのはですね、一つには、それだけですね、アクアトファーナが恐れられていたってことなんですね。
はい。
そんだけ600人以上殺してますからね。
うん。
で、もう一つにはね、さっきも言いました通り、アクアトファーナ使うと、
うん、
対象の目的のね、殺害タイミングをね、うん、設定できるんですよね。
ああ。
何回行けば死ぬなっていうのが。
うんうんうん。
で、モーツァルトはですね、晩年体調悪くしながらレクイエムっていうのを作曲してたんですね。
うんうんうん。
で、このレクイエムって葬送曲じゃないですか。
はい。
死者を送る曲。
うん。
で、これは、私に自分に自分の葬送曲レクイエムを作らせてるんだってね、妄想するんですね。
うん。
で、冒頭でもご紹介したモーツァルトは、アマデウスっていう映画。
はい。
これではね、仮面を被って身元を隠したサリエリがね、
うん、
モーツァルトにレクイエムを作らせて、で、毒を持って、うん、で、できたレクイエムは自分の曲として発表する計画だったんだって描かれるんですが、
はい。
これね、半分は実際にあった出来事です。ただね、仮面被って作曲依頼したのは別の人物で、
はい、
本当にね、ある、まあ、作曲家がね、モーツァルトにこう、うん、身元がバレないようにね、
うんうん、
奏奏曲レクイエムを依頼しまして、
はい、
で、まあ、殺したかどうかはわからないんですが、
うん、
で楽譜もらったら自分のものとして発表しちゃおうという計画で依頼してたんですね。
へ
え。そういったこともまあ織り交ぜてありますんで、映画全部が本当ではありませんが、
うんうん、
でモーツァルト35歳で死ぬんですが、もともとね、はい、若い頃から結構いろんな病気に苦しんでまして、
うん、
で経済的にもまあ困窮していたほどではないにしても、
うん、
そんなにこう贅沢な暮らしができるほどではなかったので、
うんうん
う
ん、
そういった面からも体調を崩して亡くなってしまったんではないかと。
はい、
で最終的な死因は分かっていませんし、
うん、
それに加えてね、最終的にね、どこに眠ってるか分からないんだよ、あの人。
あら。
これはね、映画でも描かれてましたけど、
うん、
死んだ後ね、共同墓地にホイって入れられちゃうんですね。
おお。
で、共同墓地にホイって入れられた後って、5年か10年するとね、そこ掘り起こしてね、
はい、
まあ、いわゆる遺体、骸骨等を土に混ぜてしまって、
はい、
はい、再利用と。貴族みたいにね、ここが誰々の墓ですっていうにして、
はい、
墓をね、作ってないんですよね、その当時の一般市民って。
うーん、
でモーツァルト貴族ではなかったので、
はい、はい。
で、ほいって捨てて、はい、終了とやられてますので、
あ、はい、
モーツァルトの墓、この辺っていうのはあるんですが、
うん、
これだよっていうのは、
うん、
ないんですね。
うん。
さあさあさあ、他にもですね、
はい、
恐ろしい、まあ、死に方というか殺し方をしている人はいまして、
はい、
下平さん、切り裂きジャックってご存知ないですか？
うん、聞いたことはありますよ。
ジャック・ザ・リッパー、
うん、
フェイトにもね、
はい、
なんか違うシリーズに出てきますね。あれもまた可愛い女の子だったりしますが、切り裂きジャックは確かにですね、切り裂くんですよ、彼は。
はい、
この方ですね、1888年から1891年にかけてロンドンで5人以上を殺害してるんですね、
うん、
またね、切り裂くって言ってもなんか僕らのイメージだとこう喉とかをスパッと、まあ、アニメ的なね、うんうん、イメージがありますんで、
はいはいはい、
スパッと切ってハッハッハッハみたいな、
うん、
違うんですね彼ね。結構ね、解体とかもね、はい、やってたりなんかね、うん、っていう、毒殺の話をしてるのになぜ切り裂くジャックだと。
はい、
ここではですね、ちょっと遠回りをしなくちゃいけませんが、
はい、
19世紀末、まさしく切り裂きジャックの時代ですね、
うん、
この頃イギリスにね、ランペスの毒殺魔って呼ばれる男がいたんですね、
はい、
本名ね、トマス・ニール・クリームって言いまして、
うん、
名前は甘いがやってること甘くない。この人ね、うん、カナダ生まれの医者なんですよ、
はい、
1850年にカナダに生まれました、
うん、
こっからですね、胸クソ悪くなりますんで一回深呼吸していただいて、うん、
はい、はい。
ですね。1850年、カナダに生まれて、彼はですね、はい、まあ、彼女ができるんです。
うん。
で、交際してました。その女性がですね、うん、妊娠するんですね。
はい。
で、妊娠するとどうするかっていうと、
うん、
自分でですね、医者でしょ、彼。
はい。
自分でですね、中絶手術をするんですね。
おー。
まあまあまあまあまあ、その当時は多分違法だったと思うし、今でもまあまあいろいろ議論を呼びますけども、うん、まあそれでも両者の合意があってとかだったらねとは思うんですが、
はいはい、
ただですね、彼の場合ね、自分が医者だからって言って勝手に中絶手術して危うく死なせるところだったんですね。
ああ、
しかもね、当時から危険だよって言われてるクロロホルムを使って手術したりしてますんで、
はい、うん、
危うくね、本当死ぬところだったんです彼女、
うんうん、
でこれにはさすがにですね、交際相手のお父さん激怒するんですね、
うんうん、
いい加減にしろと。で、
はい、
別れろではなくて責任取って結婚しろと言うんですよ、うん、
まあ、
むしろ言ってくれるですよね、こんなのね、
うんうんうん、
で結婚しました、クリーム、
はい、
で結婚したんですが、
うん、
イギリスに逃げるんですね、あいつ。
お、
僕はさらに医学の道を極めたいからって言って勉強してくるって言って、ね、イギリス行っちゃうんですよ。でね、クリームがイギリスに旅立った後、
はい、
ほどなくしてこの女性ですね、死亡してるんですね、彼女。
え？
彼女というか奥さん。結核が流行ってましたので、
うん、
結核だったのではとは言われますが、
うん、
検死がないんですね。検死されてないんですよ。
お、
普通ね、さすがに死ぬとおかしいなと思うと、こう解剖したりね、うん、調査するんですが、うんうん、検死が全くされてない。
はい。
彼医者でしょ？いろいろと手回せるかな
ー
なんてことも思うんですが、
あ、
はい、まあまあまあ、そして、2年イギリスで過ごしまして、2年後にですね、うん、カナダに帰ってきます、
はい、
カナダに戻るとですね、愛人くしゃこせられるんですね、
うん、
で愛人を作るんですが、この愛人がですね、
はい、うん、
彼のねオフィスの裏で死亡してるんですよ。
え、
クリームが働いていた事務所のですね裏の路地で死んでるんですね、
うん、
でこの愛人その時ですね、亡くなった時妊娠しておりまして、はい、
うん、
死因がですね、これはね検出されました、死因がですねクロロホルム中毒なんですね。
うーん、
どこで聞きましたね、
はい、
さらにですねこのクリーム、ドクタークリーム、うん、大学でのですね論文のテーマはクロロホルムなんですね。
はい、
怪しさしかないですよねこいつ。
怪しさしかないですね。
でさすがに怪しいとなりまして告発されるんですが、
うんうん、
シカゴに逃げます今度も。
おお。
でシカゴではですね風俗街の近くに開業するんですよ。
う、
は、
ん、
い。で風俗街、まあね体を売る女性たちがいっぱい働いてます。
はい、はい、
でその売春婦たちにですね非合法な中絶手術を行うんですね。その傍ら、
はい、
やっぱりねこのクリームの周辺では不審な死が相次ぐんですね、
うん、
例えばですねこれ男性なんですが、
はい、
ダニエル・ストットっていう方がいらっしゃって、
うん、
この方ね癇癪持ちだったらしいんですよ、
はいはい、
あの今癇癪持ちっていうとねすぐ短気で怒っちゃうっていう印象かもしれませんが、
うん、
れっきとした病気でして、あの、はい、本当に自分で制御できないぐらいクーってなっちゃうんですね、
うんうん、
でクリームにですね癇癪の治療を受けていたんですが、
うん、
その治療を受けた際に死亡するんですね。
え、
どうもですね、まあ、治療手術をしたとかではなくって薬をもらってたんですが、うん、その薬を も,、はい、もう飲んで死んじゃったみたいなんですね。どうもねこのダニエル・ストットの奥さんジュリア・ストット、またジュリアだ、ね、ジュリア・ストットって奥さんがいて、はい、
うん、
この人とねクリームがねまた愛人関係だったみたいなんですね。だから、旦那やっちゃえよと、
いや
言ってどうも誤った薬を飲ませたようなんですね。でさすがにこれはバレました、
うん、
でバレて逮捕され投獄されました。
はい、
もう本当に因果応報とは思うんですが、
うん、
ところがですね10年後に突然クリーム出所します、
うん、はい、
なんでしょうねタイミング的にですねこれクリームのお父さんが亡くなりまして、
うん、
クリームのお父さんですねお金持ちなんですね、
はい、
クリームも兄弟いたんですがクリームも、うん、その中の一人として遺産相続するんですね、
はい、
お金持ちになった途端に釈放されるんですね、
うん、
なんかね、
なんかね
ねえ
ねえ
いろいろこう袖の下みたいな感じがあったみたいですね。
うーん、
しかしですね10年経ってるんですよもう、
はい、
もうね彼自身がこう牢屋の中でね薬物中毒になっちゃったらしいんですね。
うん、
でその後船で今度またロンドンに渡ります。
はい、
でロンドンに渡ってランベスっていう貧しい地区で、
うん、
まあ、暮らすんですが、
はい、
貧しい地区なので売春してらっしゃる方々も結構いるんですね、
うんうんうん、
バタバタと売春婦たちが死ぬんですよ。
お、
毒でね死んでいくんですね。これは彼が毒をばらまいて飲ませて死んじゃったようなんですね、
はい、うん、
それもですね例えばですねある時ですねクリームからのエレン・ドンワースっていう女性が飲み物をもらうんですよ、どうぞって言って、はい、
うん、
飲んだら死んじゃったんですね。
う
ただこれ証拠がないんですよクリームがやったっていう。
う
ん、するとですねクリームおかしな行動に出るんですね。
はい、
さすがにエレン・ドンワースどうも毒で死んでるってことが分かって検視されたんですね、うん、
はい、
そしたらね検視官にねクリームは手紙を書いてるんですよ。
ほう、
匿名ではあるんですがクリームですとは書いてないんですけども、
うん、
30万ポンドくれたら犯人教えてやるって手紙書くんですね。
ほうほうほう、
なんで犯人知ってんねんと、
うん、
まあ、嘘かもしれませんけども、
はい、
それからですね同時に今度また違う人にですねスミスっていう実業家に、うん、お前が犯人だろうってゆするんですよ、で黙っててやるから金よこせっていう、これまたですね匿名の手紙出してます、
うん、
まあ金は手に入らなかったんですがこういうことを繰り返すんですね、
うん、
でそのエレン・ドンワースの事件から1週間後今度はね、はい、マチルダ・クローバーっていう売春婦が死亡します、
うん、
これもね前日にクリームに会ってるんですよ。
おお。
でまたね同じようなことするんですねクリームはね、地元の有名な医者がいるんですが、はいはい、
うん、
マチルダ・クローバーはねこのお医者さんにかかってたらしいんですね、
うんうん、
でそしたらばその地元の有名な医者に手紙書きまして、
う
お前が毒殺したんだって言って脅迫してるんですよ。こうやってね、何人も殺害してるんですね。
はい。
で、そのうちね、まあ、悪いことはできない。まあ、随分しちゃってるけども、運命ですかね。ニューヨークからね、ロンドンに、ある刑事が来たんですね。
はい。
で、この刑事さんはですね、ランベスの毒殺魔っていう新聞の記事を読んだことがありまして、
うん。
で、こういうやついるんだって言って知らずにですね、クリーム本人に、関係する場所を案内させるんですよ。
ほうほうほう。
詳しいやついないかって言ったら、クリームが知ってるって言って、まあ、名乗りを上げたんでしょうね。
うんうん。
で、案内させてるとね、やけに詳しいんですね。
うん。
新聞に載ってないことまでね、喋ってるんですよ。
うん。
で、こいつおかしくねえかって言って、そのニューヨークから来た刑事はロンドン警視庁に報告します。
うん。
で、ロンドン警視庁もさすがに動きまして、
はい。
捜査の結果、これクリーム犯人だってことがバレるんですね。
うん。
で、特にね、これマチルダ・クローバーの事件がきっかけになってまして、
うん。
新聞発表ではね、マチルダ・クローバーはアルコール依存症で死にましたって書いてあったんですよ。
はい。
でもね、脅迫の手紙に、毒殺って書いてあったんですね。
うん、
で、こんなこと知ってるのは本当に毒殺だったので、毒で死んでたので、はい、これ知ってるのは犯人しか知り得ない情報じゃないですか。
うんうん、
だからお前だなってことになって逮捕されました。
あ、
で、裁判が開かれます。
はい、
裁判ってね、普通はまあ、いろんな裁判ありますけども、大体この冒頭陳述、うん、略して冒陳っていうのがあって、はい、それから口頭弁論、うん、で、審理、どうするっていうのが行われるんですね。
うんうん、
でこの時の裁判ね、5日間行われました。
はい。
ただ最後の審理、こいつどうする、うん、犯人かなとか話し合うとこですね、審議ね、うん、12分ですって。
おお、
もうあからさまだったんですね、この人ね。
なるほど。
ただですね、
はい、
判決の前にある手紙が読み上げられたんですよ。
うん。
検察がね、手紙が来ているって言って読み上げるんですが、
うんうん、
その手紙の内容はね、クリームは無実だから釈放すべきだって書いてあるんですね。
はいはい。
これ誰からかっていうと、
うん、
ジャックっていう名前だったんですよ。
おお。
切り裂きジャックからっていう風にして差し出しに書いてあったんですね。
はいはい。
なんていう手紙が来たんですが、
うん、
まあまあまあまあ相手にはされず、
うん、
はい、死刑と、公主刑となるんですね。
はい。
で、公主刑、首吊りですね。執行されるまさにその時ですね、
うんうんうん、
クリームはね、こう言いかけたんですよ。
はい。
私はジャックって。
お。
で、英語ではね、I'm Jack the のところで、
うんうん、
まあ、首を吊られてしまったので、それ以降はわからないんですが、
うん、
切り裂きジャックって英語ではジャック・ザ・リッパーって言うんですね。
はいはい。
I'm Jack the までのところで、命を落としてしまったので、本当のところはわからないんですが、
う
ん
う
ん、
はい。
切り裂きジャックって最初も言いましたが、
うん、
首切ってとかね、動脈切って殺しましたってだけではなくてですね、はいはい、
うん、
遺体の解体とか解剖みたいなことやってるんですね。しかもね、力ずくで解体ではなくって、
うん、
ちゃんとこう組織に沿ってみたり、
うんうん、
関節をちゃんと外してみたりとかっていう、
はいはい、
これ明らかに医学知識あるんですね、
うん、
あと内臓なんかもね、ちゃんと整理して解剖してるんですって。
うん。
で、クリームがですね、ロンドンで逮捕された頃に切り裂きジャックの犯行がピタリと止まってるんですよ。
はい、あ。
この辺が謎ではあるんですが、
うん、
だから本当のことは分かりません。
はい。
切り裂きジャックがですね、犯行を繰り返した時期ってクリームアメリカで刑務所に入ってるんですよ。
うん。
だからこれはさすがにとも思うんですが、
うん、
よーく思い出してください。クリームが10年間刑務所入ってて、
うん、
で、お金持ちになった瞬間に釈放されてるでしょ。
うん。
結構お金がね、こう、融通が効く刑務所なんですね。
うんうん、うん。
その当時ですね、賄賂を使って出獄するとか、代役を立てるってこともよくあったらしいんですね。
うんうんうん。
自分の代わりに誰か入れといてお金払うからっていう、
うんうん、
そんなこともあったらしいので、もしかしたらジャック・ザ・リッパーの正体はこのクリームだったのかもしれません。
おお。
さあ、下平さん。
はい。
まあ、毒殺の歴史からその横道に枝道に入ってしまいましたけれども、
うん、
まあ、あのお口直しにですね、
はい、
もうちょっと爽やかな感じというか楽しい感じで、ほら僕らメールもらってるじゃないですか、
はいはい、
まあ、あんな内容の後に紹介されるとは思っていないと思うけれどもね、うん、じゃあですね、メールをご紹介していただきたいと思います。牛年さんのメールをご紹介していただけますか。
はい、和田店長、下平さん、はじめまして、牛年と言います。今回お便りを送ろうと思ったのは、353回で国語の教科書の話題が上がった時に、そういえばこんなことあったなと思い出したことがあり送ってみた次第です。ここからはあえて詳細は調べず、私の記憶のみでの内容となります。昭和60年生まれの私が小学1年生の時の国語の教科書に掲載されたお話と記憶しています。題名はサラダで元気。話のあらすじは、主人公のえっちゃんが病気のお母さんのためにサラダを作ろうと思い立ちます。そうすると様々な生き物たちがえっちゃんの元に来てサラダ作りの助言をしていきます。えっちゃんは生き物たちの助けでサラダを完成させ、そのサラダを食べたお母さんはみるみる元気になったというお話です。サラダにどんな材料が使われたのかはほとんど忘れてしまいましたが、二つだけ覚えているものがあります。その二つは、ホッキョクグマが電報で教えた海藻、ワカメか昆布と、アリからの砂糖です。当時の私にはあまりにも衝撃的でした。田舎の子供だった私は、海藻サラダなるシャレオツなものを知るべくもなく、砂糖はお菓子のものなる認識をしていたその頃の私。話でサラダが完成した時、私の頭の中でできたサラダの姿は、生野菜の上に海藻が乗り、砂糖が振りかけられたサラダでした。子供心に、大丈夫かこれ、と疑問を抱きつつも、これだけ変わったものを食べたら逆に元気になるかと、変な納得をしていたのを覚えています。後年、ふと変なサラダを食べさせる話があったなぁと思い出した時があったのですが、その際に、あれって海藻サラダで、砂糖はもしかしてドレッシングの材料？意外と真っ当なサラダだった？と認識を改めることがありました。長々と失礼いたしました。誰にも話したことのない思い出でしたので、テンションが上がっています。すみません。それでは、まだまだ寒い日が続きます。お二人につきましては、どうかご自愛ください。と、いただきました。
はーい、牛年さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね、第353回で、森鴎外やったんですよね。はい、
うん。
あの、ツンデレ森鴎外っていうのを、食生活おかしいと森鴎外っていうのを、やりましたけれども、
はい、うん、
そこでね、ま、うろ覚えのいろんな話ありますよねってことを話したんですよね。
はい、ありますね。
いっぱいあると思うの、皆さん。
はい。
こういううろ覚えで、さらに頭の中で熟成されちゃって、
うん。
だいぶ違う方に行っちゃってるんじゃないかって話が。
はい。
僕もね、覚えてる絵本がありましてね、
うん。
未だにね、実家のどこの部屋のどこの場所で読んでたかも覚えてるんだけど、タイトル覚えてない。
はいはい、はい。
ね、さつまいもがね、延々書いてあるんですよ。
さつまいも？
そう、ね、おっきいおっきいさつまいもを、
うん。
掘ったかなんかして、
はい。
で、こんなにおっきいって言ってね、ずーっと、1ページ目はね、さつまいもの頭なんですね。
はいはい。
で、めくってもめくってもね、さつまいもの胴体で、
はい。
で、最後、さつまいものお尻が出てくるのかな。
うん。
っていうのをね、何が書いてあったか全然覚えてないんだけど、
はい、
ずーっとさつまいもが書いてあったのをね、覚えてるんですよ。
へ
え。皆さん、そう、誰か覚えてる人いないかな覚えてる人いたらですね、教えてください。
はい。
それはこれじゃないですか、と。
うんうん。
皆さんにもですね、そういったのがあると思いますので、
はい。
ここで、解決していきましょう。確かこんな話読んだ記憶があるんだけど何だったっけとかね、
うん、
そういうのをですね見つけていく場にもしたいと思います。
はい。
じゃあですね、他にもですね、この方のメールを僕ちょっと読んでみようと思うんですが、はい、ラジオネームマッチさんからいただきました。 和田店長、下寺さん、こんばんは。百貨店リスナー1号、マッチです。2回目のメールです。毎週楽しい配信ありがとうございます。最初に、雑貨店と百貨店のスペルミス、申し訳ありません。ここから本題。ホテルニューグランドのピーターラビットメモリアルステイ、行ってきました。店長が取材された1315号室にお泊まりでした。ウェルカムスイーツもメモリアルディナーもとっても美味しかった。マッチはミートパイがベストでしたね。ホテル内を散策し、家内と感激の時間を過ごしましたが、残念にも横山さん、小枝さんにはお会いできませんでした。残念ですが、小枝さんとはお電話でお話できました。宿泊の前にお電話いただき、特典のブックカバーの制作が間に合わないとのこと。お詫びと後日郵送のご連絡でした。即答で OK を出し、勢いで雑貨店リスナーと告知。328回のお話を少ししました。素朴で素敵な方でした。家内とは10年後、金婚式に、本家に泊まろうと話しています。店長のご紹介、大変感謝しています。長文で失礼。今後もウォーキングのともにお付き合いください。といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ホテルニューグランドという横浜の新日星ホテルがありまして。
はい。
まあ、僕のホテルなんですが、だって、横浜さんが言っていいって言ったもん。もう泊まりに、あるいは、こう、食事とかね、いらっしゃっていただいた方は、自分のホテルって言ってくださいっていう風にして、もう僕のホテルなんですが、ね。そこでですね、1月にピーターラビットメモリアルステイツのやったんですよ。
はい。
で、それね、ご紹介しましたらば、このマッチさんがですね、予約取って行ってくれて、
はい。
で、予約取りましたっていうメールもね、以前くださったんですが、その時にね、雑貨店じゃなくて百貨店って書いてきたんですね、この方。
はいはいはい。
なので今回も百貨店リスナー1号マッチですと。ね、雑貨店ですから。でですね、横山さんってのは広報の方。で、はい、小枝さんっていうのは宿泊家の方で、今回のね、この企画を立ち上げた方なんですよ。
はい。
なんかね、喜んでましたよ。リスナーの方が来てくださるって言って。
ああ、よかったです。
でね、雑貨店リスナーの方はね、これ本当に横山さんの言葉通りよ。
はい。
ね、本当に心優しい方が多いって言って。
んー、
どうしたみんな。その心優しい、こう、心でね。
うん。
もちろん、こう、店長たちにもね、優しく、こう、メールを送るなり、もっと送るなりね。うん、席とかね。
うん。
頑張れっていうのをね、もっと送ってくれていい。
うん。
紹介したところに行っていただいて、大変ありがたい。だからね、はい、こんなね、長くメール書けないよって方もいいんですよ。
うんうん。
このね、卵パンさんなんて方はですね、
はい、
そうなんですよ。また店長、下村さん、こんにちは。そんな雑貨店が大好きです。いつも楽しい配信ありがとうございます。とりあえず仕事に行ってきますっていう、こういうメールも送ってましたから。いいんです、はい、これで、
うん。
ね、皆さんの生存確認。
はい。
ね、生存確認のためにもですね、メールをしていただければと思っております。
はい。
じゃあ、生存確認のメールを送っていただくためのメールアドレス等を、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は、毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組があります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも、各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ツイッターやボイシーなどでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
じゃあこの後のオーディオブック限定版ですが、
はい、
もっと口直し。
はい、
先週もですね、オーディオブック限定版の方では、美女の、毒殺された美女の話をいたしましたが、
うん、はい、
美女といえばクレオパトラでしょう、下平さん。
おお、
クレオパトラもね、まあ毒殺というか毒を使って自害したと言われているんですが、
うん、
これね、一般に言われているのとはちょっと話が違ってまして、その辺のお話をですね、本日はしてみたいなと思っております。はい、
うん、
ご興味ある方はぜひと、あ、これね、聞くとね、実は違うんだぜって言って自慢できますよ、きっと。 お楽しみになさってください。それでは、はい、無料版の方は今週はここからで閉店のお時間にしたいと思います。 そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。